子育て罰っていうね、子育て罰っていう言葉があるの知ってます？前回のフリートークで、そのドラえもんの話とかしたんだけど、ちょっとしたかったもう一つの子育てに関する、話に関して。結構時々見る言葉になってきてんのかな、子育て罰っていうね。で、これはなんか明確な定義があることがわかんないけど、要はその子育て世代っていうかさ、子育てをすることに対する、リスク、リターン、メリット、デメリット、いろんな言い方あるけど、子育てって、本当に大変でね。で、だけど、なぜ人間が子供を産み育てるかというと、やっぱりそこには、何かしら人間が生きるということの、なんか必然という、なんていうのかな。で、子供いらっしゃらない夫婦だっていっぱいいるしね。じゃあそれが不完全だとも全く僕は思わないんだけど。だけど、その子育てっていうことは、やっぱね、古来人間がというか、動物全般がずっとしてきた営みでもあるから、とてもこう、生きるという営みの一部だ。それでいいっちゃいいんだけど。でも一方でさ、なんで政府がこんなに国民に子供を産ませたがるかというと、子供が生まれて育っていかないと、その国は立ち行かないっていうのがあるわけよ。ね。で、それはその年金制度しかり、その税金っていうことしかりね。あらゆる意味で、新しい命が生まれていくから、なんていうかな、システムというか、その社会っていうのは維持できるわけじゃない？で、なんでそのアメリカが、その先進国の中でこの30年とかでずば抜けで1位になったかっていうか、それは人口がめちゃくちゃ増えたからでもあるわけね。で、それはアメリカは、先進国の中で、出生率も高い方だっていうのに加えて、移民を受け入れてきたから、移民の出生率もまた高いっていうのがあるのね。で、それに対して、日本とか、を筆頭に、韓国とか、イギリスとか、欧州の国々は出生率が低くて、すごく困ってるわけじゃないですか。ね。で、そういう意味では、僕のね、弟は、マクロ経済学者なんだけど、子育てってね、すごいね、マクロ経済学的に見ると、社会への贈与なんですって。っていうのは、特に日本のような、日本ってね、OECD 諸国中で、結構ね、1位か2位ぐらい、子育てに対する公的出費が低い国なんですよ。ね、子供で割った時に。つまり、他の国に比べて国や、こう、ね、自治体が子育てというものに対してお金を全然出してない国なんです。で、それはその大学無償化している国があることなんかからもわかるわけなんですよ。で、アメリカと比べてどうだったか忘れたけど、とにかくアメリカと日本が結構ね、ず抜けて低いんじゃなかったかな。ヨーロッパの基準でいくと全然低いらしいんですよ。その子育てとか教育に対する支出ね。で、それは、その取りも直さず、省庁で言うと、子供っていうのは文科省なわけね。で、老人っていうのは厚生労働省なわけね。これだけ高齢化になってくるとやっぱり、ね。で、じゃあ、どっちが力強いのっていうと厚労省なわけじゃない。で、そっちにお金使われるわけじゃない。だから年金は絶対削らないけど、ね、子育ての、大学への支援とか研究への支援を削ってでも、年金だけは削らないっていうのが、自民党がこれだけ支持されてきた理由でもある。で、そういったことを鑑みたときに、マクロ経済学者の弟から言わせると、こういう考え方があって、それは、子供を産まない夫婦とか独身、子育てというのを人生で一度もしない人って、これはもうだから道徳じゃないし、倫理じゃないし、規範じゃないし、なんていうかな、その人への批判でもないということを理解して聞いてほしいんだけど、単純にマクロ経済学的に言うと、一度も子育てをしない人ってシステムへのフリーライダーなんですって。つまり、僕らが年金という制度を維持できるのは、子供を 産んで育てる人がいるからじゃないですか。ね。だから、なんていうかな。まあ、だから生活保護受給者っていうのは、これも倫理でも何でもないんだけど、そのシステム全体から言うと、その期間はやっぱりフリーライダーなわけ。税金を払わないのに道を使ってる。ね。税金を払わないのに生活保護という形で、生活を保護してもらってる。で、これをフリーライダーっていうわけですよ。そのシステムにただ乗りするっていう状態のことをフリーライダーって言うんだけど、で、それで言うと、実はそのマクロ経済学的に見るときに、50年、100年の、単位で社会を見たときに、その子供を産み育てないという、選択をした人って、要は、産み育てるという選択をした人よりも、単純に得をしてるらしいんですよ。だから、フリーライダー、つまり、払わずにもらってるってことになるらしい。で、本当に勘違いしてほしくないのは、子供を産まない人を、批判するとかいうことでは全然ないし、産むべきだというつもりもない。産まない生き方、またその何よりやっぱ産みたくても産めない方だっていっぱいいらっしゃるわけだからね、うん、で結婚したくてもできない方いらっしゃる。でそういうこと考えたら、そういう話ではないんだよ。そういう話じゃないんだけど、マクロ経済学的に言えばそういうことになるらしいのよね。で、まあそういう背景があっての、その子育て罰っていう言葉が出てくるのは何かというと、子育てって本当大変なのよ。なんかあんま自分で言いたくないけど、そう。なんか、そう。だから、その子供ね、欲しくても、その不妊治療してる方とか、ね、いらっしゃることを考えると、その欲しくても、いない人の気持ちとか考えたら、なんか到底なんていうのかな、あんま言えないことでもあるんだけど、大変は大変なのですよ。大変なのです。で、それは子供いらっしゃらない方でもさ、自分の親に聞いてみたらわかることじゃないですか。ねえ、お母さん子育て大変だったって言ったら1時間ぐらい話してくれますよ。ね、で、おしめ変える。ね、で、夜中ね、泣くとか。本当にもうヘトヘトになるんですよ。本当に。うん。ヘトヘトになるんですよ。んで、やっぱりその、子育て罰っていうのはやっぱひしひしとこう身に染みるようなことだってあって。で、またお金だってバンバン出ていきますからね。はい。だからその、一人暮らしの時にちょっと旅行行こうやっていう時に、そんなにお金のこと考えなくても、まあ考えますよ、もちろん。だけどな、じゃあ北海道行って、あ、そうだね、5万円ぐらいとか、ね、そんな感じじゃないですか。ね、まあハイシーズンだからまあ7万円痛いな。でこれハイシーズン家族で北海道、これ20万、30万いくからね、下手したらね。だからそれぐらいの違いが、いろんなことに出てくるの。外食しかり。で子育てっていうのはこんなにも金も体力も削るかと。ね。で、ね、何度も言いたいんだけど、何て言うかな。それは幸せなことでもあって。で、多分幸せの方が勝つんだよ。それは、その、子供の、まあよく言われるその、子供は4歳までに全ての親孝行してくれるじゃないですけど、まあ、4歳と言わず5歳、6歳、何歳でも、やっぱ子供が笑っているということを見られる。ああ、幸せだなと。で、これはもう金銭に換算できないさ。その人生の高揚というかさ。ね、そういうことじゃないですか。だからやっぱり、プラス引き合う、その苦労に見合うものを子供が生きているという事実だけで、いただいてるなと思うんだよ。ね。でもそう思わないと親なんてやってられないんだよ。ね。でもそんな中、その、まあ、子育て罰ってタイトルのついたネット記事とかだと、だからその、まあ、なんか、ね。まあ、ベビーカーとかで、なんかどっかに入ったらすごい舌打ちされたとか、だからその類のこととかが出てくるんだけど、割となんか僕は、その日常の中でやっぱ子育て罰を今食らってるなぁ。って思うのは、これはね、なんか子育てしてる人の動画がね、まあ、あのね、まあ、主に2つあって、1つが、子供ってもうね、ずっと病気してるんですよ。まあ、それも言い過ぎだけど、まあ、病気するよね。その、今さ、その、 まさに子供がさ、その5歳以下ぐらいの子をさ育ててらっしゃって、これ聞いてらっしゃる方もう首もげるぐらい縦に振ってくれてると俺は信じてるんだけど、もうなんていうのか、もうね、その病気なんか大谷のホームラン打つ頻度ぐらい病気するんですよ子供ってで、なんかねで、それをまた私たちにくださるわけ、その 病気の感染という、だからノロウイルスであったりとか、だからなんかもう子育てってなんか病気との戦いだなみたいな、これはやっぱりその独身の時とかね、もうまあ僕そのね、子供、最初の子供を授かるまで僕の鬱の関係で長かったからさ、その二人で、夫婦二人だった時にはもう一切ない悩みだったのでね、もうすげえやっぱ子供って病気するよなみたいな、すごく思いますね。でもう一個が、だから一つが病気で、もう一個がこれはだからお子さんによってはそんなにっていうのもあるのかもしれないですけど、僕うちの場合はやっぱ上の子のはと下の子両方、まあ上がすごかったけど、よりだけど、まあ下の子もある、あれそれがね、あの感触というか、なんかそのまあギャン泣きみたいな言い方をする人もいる、あのもう火ついたみたいに泣いてもう止まんなくなっちゃう感じ、うん、でそれがもう多分さ、子供はもう自分でも止めたいんだよね、それをね。だけど止めれない、その自分の感情の爆発、それがなんかもう本当にちっちゃいことから、なんかこのご飯が気に食わないみたいなとこから、もう1時間ぐらい泣けないってでも多分本人も何で泣いてたかもう忘れてんだけど、そのなんか山火事みたいに、その体力なくなるまで泣かないといられない自動状態、もうアル中の人みたいな感じだよね。なんか子供ってやっぱその感情のリミッターみたいなのをうまく調節する機能が多分大人ほどついてないんだよね。でも子供の時からそんなにね、そういうのが続いてるのか、穏やかなのか、あんま泣かないよっていう方にはあんまり共感してもらえないかもしれないけど、うちの子みたいなタイプだと結構もうそういうのが本当に2人いると、なんというか結構なんか感覚としてはなんか常に誰かがギャンギャン泣いてる、これ言い過ぎよ、言い過ぎだけど平和な時もあるのよ、で多分平和な時の方が多い、だけどそれが始まったらうわまたかみたいな、でこれが大変で、これからもう父親には鎮火できないんだよね。で、わからん。やってみたことないから。あ、でも一回だけあるか。その、妻がその、病院だったか、病院だったか、妊娠出産だったかでいない時にもギャン泣きして、上の子が。で、その時はね、1時間半ぐらい泣いて、泣き疲れて、玄関でうつ伏せに寝てましたね、最後は。結局僕が行くとお父さんはどっか行けーでももうなんかもう火に油なんですよね。うん。で、ギリ妻が抱くとちょっとずつちょっとなんかその山火事にじょうろで水かけてるみたいな感じで、なんていうかな、そのアップダウン繰り返しながら30分の時もあれば1時間の時もある。もうとにかくもう、ね。で、なんか僕申し訳ないな、なんか俺が、できないことでもあるから、その妻が罰を受けているのを僕はもう見るしかないんだけど、でも僕にとっても結構その時間って結構きつい時間で、でこれはだから本当にあれだけど、そのあんま妻にこれを聞かせてほしくないんですけど、だからその時にそのまあブルーハーツのね歌詞で、あの弱い者たちが夕暮れさらに弱い者たちを叩くっていう、まあ、トレイントレインの歌詞があるんですよ。でもその現象が起こるんですよね。だからその妻はさ、その子育て罰でそのギャン泣きを食らってるじゃないですか。でそれってもうほんとなんていうのかな、もう万力で爪を潰されるような苦しみなわけですよ。そのそれをねギャーギャー言ってるのを抱っこしてもうやだやだっていう、でそれ終わらないからさ、拷問ですよ。でそうすると妻はだんだんそのやり場のないこの抑圧を、なんかその圧力鍋が溜まっていく のが俺なんかメーターが僕にはなんか第3の目で見えるようになってきて、でそのメーターがもう赤レッドゾーンに入ってる時になんか僕のその立ち振る舞いを間違えるとめちゃくちゃ怒られるんですよね俺が。でその妻としては子供を怒るわけにもいかないから、それがその僕に来てるんだと思うんだけど、なんかその学校でいじめられてるお兄ちゃんが家で弟をいじめる感じっていうか、その感じになって、もうその時とかもう本当にもう体感としてはもうその忍者みたいな歩き方してますからね僕。なんかそれ音とか立てても怒られるんじゃねえかみたいになってでもなんかまあ僕はまあそれね、でも妻の方が辛いんだからそれで八つ当たりしてすっきりするならと思ってねいるけど、でも八つ当たりされに行く必要はないからでもその立ち振る舞いちょっと間違っちゃったり、あ間違ったっていう、なんかでその巻き合んでからそのレッドゾーン、圧力レッドゾーンは結構1時間子供に泣かれた後の妻はやっぱ 1,2 時間はレッドゾーンだから、その間発言言動物音子供への接し方家事なんか全部間違っちゃいけなくいい、もう鬼上司の前の新入社員みたいな感じで、ちょっと散歩行ってこようかなみたいのもうなんか逃げ、もうあからさまに逃げてるからできないしなんかピクピクしてて、ああでだからもう本当、でもこれは妻のために言うと、そりゃそうよと、俺が妻だったらもっと怒ってると思うっていうか、そうだからこれもう妻が悪いんじゃなくて、僕が妻の立場だったらもうこんな八つ当たりじゃ済まないぞというぐらい妻は僕にはねジェントルに接してくれてて、まあそれはやっぱり妻がそれを神様のもとに持っていくという信仰者だからできることだなと本当に思ってるんですよ。で加えてもう一個あるのが、そのごめんっていうのが、その二重にごめんなさいっていうのもあって、それがなんか多分こんなに泣いて怒って癇癪持って自分のコントロール感情コントロールできないで、特に上の子に顕著だけど、でそれってなんかこれ仮説に過ぎないんだけど、僕の遺伝子だのなって思ってですよね。なんかそのそうその感情の山火事遺伝子と呼んでいいのか、ギャン泣き遺伝子と呼んでいいのか、癇癪遺伝子と呼んでいいのか、なんか多分俺なんですよね、うん、わかんない、妻の小さい時のね、VTR とか見てないから検証不能なんだけど、少なくとも僕が知る限り、僕はもう小学校3年とかもっとかな、3、4年ぐらいまではものすごいその家の中でも手がつけられないぐらい泣いたり怒ったり、なんかこう物を蹴り続けたりとか、その怒りが収まらずみたいな、でお母さんがやっぱ地獄状態になり、でまあここで話すことじゃないけど、そのうちの母は多分育児ノイローゼだった、そしてそこに追い込んだのは僕なんだよ。だから僕は本当にこうなんかね、業が深い人間だなと思ってるわけ、自分よく分かってる、自分が業が深い人間だから、俺の遺伝子が申し訳ないなっていうのもあるから、だとしたらなんかその弱い者たちが夕暮れ、弱い者を叩かれたとて叩いてくれよと、まあそんな気持ちではあるんだよね、うん、でもやっぱギャン泣きっていうのは本当にこう体力をね、もう本当にごっそり削る、なんていうの、その昨日もしっかり寝てね、体ケアして、でまあ30代40代うちのね僕ら夫婦もなってきてますから、そんな20代時のような体力はないけれど、でも食事もね暴飲暴食せず、しっかり寝て、まあ僕の場合筋トレもして、なんかこう体力的なもの、体力気力的なものが、まあせめてやっぱり100とはいかないでも80みたいにしとこうっていう、 でそれがその子供のギャン泣きの1時間でもう一気に2ぐらいまで減るんですよね。ヒットポイントをこっそり奪われて。だからあれはね本当に、まあ、そういう意味でやっぱり子育て罰だなっていうのは思うな。で、はい、でだから何が言いたい話、まあ、だからなんかちょっとなんか押したからもうフリートーク会にしようと思っているんだけど、だからなんかねそのそうね、だからこれはさ、だからやっぱそのうちの子がいつか子育てすることがあったなら子育て罰だなってその時にまた思うんでしょうけど、僕の遺伝子がやっぱり優性遺伝子であるならば、これはだから本当に繰り返されるね人類のね営みであって、でまあこの罰をやっぱ耐えられるのはやっぱどっかでその弟が言ったそのマクロ経済学的なことね、いつかこの子供がこういうふうに僕らの体力を削ったのが削ることで大人になった、この子供たちがいつか何か勉強したり社会で活躍したりして、それを価値として社会に還元して社会を今よりもより良い場所にしてくれる、そんな子供になってくれたならば僕らも報われるわけじゃないですか。でまたその僕はもうよっぽどやっぱりうちの母陣内信子ですね、もう本当に拷問を浴びせたと思いますよ、僕のあの小さい頃の自分を思い出すと。だからなんか子供がさ本当にこう癇癪やってるたびになんか昔の俺だな、なんか申し訳なかったなって本当思うんですよね。だからそのね苦しみはいかばかりかと思うけど、でもなんか僕がこうして何かしらやっぱり社会のためになってほしいなと願いながら日々仕事をしてるのは、あの時のマイナスをどうにかプラスに持っていきたいなという借金の意識も多分あるんだよね。こんだけ親に迷惑かけた、親を泣かせたんだから社会には還元して、親がこの子を世に出せたことが良かったなと思ってくれるように人様に役に立つような生き方がしたいなっていうのもあったりはしますね。そうそうそう。で病気もやっぱそうで、まあ最初が病気で2つ目が癇癪って言ってたけど、病気も僕はもう相当苦労かけてさ、その母親にはね、僕はやっぱ3人兄弟のうちやっぱ一番病気にもなる、だからその癇癪も起こすし病気にも弱いっていう、もう最悪ですよ。もうだからなんか一人で二人分の罰だったんじゃないかな、僕は親にとっては、だから本当多分殺したいと思ったことあると思うんだよね、でそれがその僕その三兄弟唯一その小児喘息でさ、本当にながらもうまあ、自分も辛いんですよ、喘息って本当辛いんですよ、ヒューヒュー言ってもう息できなくてね、チアノーゼみたいに出るしね、息できないですから、溺れてるみたいなもんですからね。でなんか僕が小5か小6の時に厚労省がやっとね持ち運び吸引器を認可してくれて、そっから世界変わったけど、それまではほんと地獄で、夜中ほんと2時3時とかまで横になると息できないから座ってないといけないんですよ。でそれを母親はじゃああんた座っといてお母さん寝とくからはできないよね、やっぱね。だからお母さん本当に2時3時まで僕がヒューヒュー言ってるのをずっと3時間4時間さね、背中さすってとか結構頻繁にやってたなと思うと、なんかこうそのよく言うその子育てってさ、その人生2周目みたいなとこもあってさ、その子供のまあドラえもんの話でもそうだけど、だから僕その今子供によって人生2周目のドラえもんやってるわけだ、そういうことって多分起きてくるんだけど、その子供のその発達ステージに合わせて自分のその頃を思い出すっていう、だから今後僕はティーネイジャーね、子供がティーネイジャーになったら自分が10代の時いかにひどかったかみたいなことをもう一度思い出しておぞましくなって夜中に叫びたくなるんでしょうけど、なんかそんなことを思うな。なんかごめんなさいね、なんかこうあんま長く話すつもりはなかったんだけど、ちょっと子育て罰っていう話をしようとしたらちょっと 話が広がっちゃって、なんか子供いない方、独身の方ね、子供が欲しくてもできない方にとってはなんかこんな話聞かせてごめんなさいねっていうのもちょっと思うけど、まあいつかはね、あのそんな方も子供育てることあるかもしれないし、またその誰もが誰かの親ではないけど、誰もが誰かの子供ではあったわけだから、その親に感謝するみたいな意味も込めて、ちょっと皆さんになんかこんな話を一回ちょっとしてみましたという、まあくれぐれも妻には聞かせないでいただきたいなという、まあそんな話です。すいません、なんかこんなフリートークで、ということでちょっと次回また聞いてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。さよなら。